17ページ、子育て・健康、子育て支援センターにおいでよ。子育て支援センター、電話 0745-69-5241、 いわき校区児童館、電話 0745-48-3670、 二次元コードがあります。ファミリーサポートクラブ援助会員募集。地域で子育てをサポートしませんか？ファミリーサポートクラブとは、子育ての助けをしてほしい人、利用会員、子育てのお手伝いをできる人、援助会員がそれぞれ会員となり、会員同士で子育てをサポートします。資格はないけど子供が好きだから、私にも何かできることはないかしら。月に2回ぐらいなら手伝えるけど、それでも大丈夫？大丈夫です。できる時にできる範囲でお手伝いください。サポート内容。保育施設への送迎やその前後の預かり。リフレッシュしたい時の預かり。学校放課後、または学童保育の迎えや預かり。子供を連れて出かけにくい時の預かり。説明会・講習会の日程と内容。時・内容の順にお伝えします。時、10月22日火曜日、13時から。内容、説明会・援助会員・両方会員、13時30分から。子どもの事故防止と応急処置について、15時から16時30分、乳幼児の関わり方について、10月29日火曜日、13時30分から、児童・小学生の関わり方について、15時から16時30分、子どもの発達と関わり方について、11月5日火曜日、13時30分から、子どもの病気について、15時から16時30分、子どもの遊びと手作りおもちゃ。ところ、新城健康福祉センター3階保健指導室。注意、すべての講座を受講終了後、援助活動が可能です。今回すべての講座を受講できなくても、残りは次年度に受けることができます。講習会は援助会員対象ですが、利用会員の方も受けることができます。申し込み期間、9月17日火曜日から。申し込み・問い合わせ、子育て支援センター内、葛城市ファミリーサポートクラブ。電話 0745-69-5241。ファミリーサポートクラブ会員の声。援助会員。子供が好きなので援助会員になった。実際に活動すると決まったとき不安だったが、支援センターを借りての援助だったので安心して楽しく援助できた。お母さん一人の時間も必要なので気軽に利用してほしいです。利用会員。近くに頼れる人がいなかったので、心強くとても助かりました。18ページから19ページ。健康増進課インフォメーション。電話 0745-69-9900。 二次元コードがあります。各種相談の実施日程。事業。乳幼児健康相談。保健師・管理栄養士による対面での子育てに関する相談。予約制。対象。小学校入学前の乳幼児。時。9月19日木曜日。9月20日金曜日。受付時間。いずれも9時15分から11時15分。ところ。新城健康福祉センター。なお、年間の予定は健康カレンダーでご確認ください。 懸垂だより。こんにちは。葛城市健康づくり推進委員協議会です。市民の皆様の健康づくりにお役立ていただける情報を隔月でお届けします。加熱式タバコにも害がある？紙巻きタバコと加熱式タバコには有害物質が含まれています。問1、三大有害物質はタール、一酸化炭素と、もう一つは何でしょう。1、デコピン。2、ニコチン。3、ニンジン。答え、2、ニコチン。問2、紙巻きタバコと加熱式タバコに含まれる有害物質の種類は何種類くらいあるでしょう。1、50種類。2、100種類。3、200種類。答え、3、200種類。喫煙している本人以外がタバコの煙にさらされることを受動喫煙と言います。分煙したから良いというわけではなく、喫煙後45分間は喫煙者の呼気に有害物質が含まれているので、周りへの受動喫煙につながります。加熱式タバコについても、煙が出ていないから安全というわけではなく、有害物質を多く含んでおり、受動喫煙も発生します。大切な人を守るために、禁煙またはタバコの吸い方を考えてみませんか。肺がん、結核検診を毎年受けましょう。日本人のがん死亡で最も多いのは肺がんです。葛城市では全国と比べて肺がん死亡率が多いことが分かっています。肺がん結核検診は5分程度で終わります。初期には自覚症状がほとんどありませんが、早期に発見すれば生存率が高いがんでもあります。早期に発見するためには自覚症状がなくても毎年定期的に受けることを強くお勧めしています。65歳以上の方は結核検診を毎年受けるよう法律で決められています。葛城市の補助制度を使って自己負担300円で受けられる後期の集団セット検診の受付を開始します。該当者には有料での追加検査あり、ウェブ予約9月23日から、電話予約9月24日から、集団セット検診では、その他国が進めるがん検診を複数受診できます。この機会にぜひお受けください。予約方法、掲載の二次元コードもしくは、葛城市がん検診で検索ください。二次元コードがあります。10月1日より、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種が始まります。対象1、接種当日に65歳以上の方。2、60歳から65歳未満の方で、心臓や腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスの免疫機能に障害のある方。接種期間、10月1日火曜日から令和7年3月31日月曜日まで。費用、1人2000円、1人につき1回。自己負担額は毎年見直されます。市民税非課税世帯、生活保護受給者は事前手続き後無料。接種方法、医療機関による個別接種方式。詳細は広報葛城10月号に掲載予定。子宮頸がん HPV ワクチンのキャッチアップ接種。 HPV ワクチンの定期接種勧奨を差し控えていた世代が無料で接種を受けることができるキャッチアップ接種の期限が迫っています。対象、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性のうち、HPV ワクチン3回目までを終了していない方。無料期間、令和7年3月末まで。 なお、予診票はすでに送付しています。再発行を希望の場合は、母子健康手帳を持参の上、新庄健康福祉センターまでお越しください。コアカ通信。共感と励ましのバランス。子ども・若者サポートセンター。電話 0745-48-8639。共感という言葉が広く使われるようになっています。相手の体験や気持ちに思いを巡らせながら話を聞いたり、相手に寄り添った言葉をかけたりするというのが共感の姿勢ですね。相手の気持ちを整理しやすくなるという効果が期待できます。その一方で、励ましの言葉はそれほど使われなくなっているように感じます。例としては、頑張ってという言葉が挙げられるでしょうか。うつ状態の人には、頑張ってと声をかけてはいけないという一般論が有名ですが、どこか相手を突き放すような感じがあるからでしょうか。なんとなく避けられている印象を抱きます。共感の姿勢が世の中に広がっていくのは紛れもなく良いことです。ただ、乱用すれば相手が止めどなく不安や不満を吐き出し続けてしまったり、こちらの善意に依存し続けてしまったりするというデメリットも潜んでいます。共感は有用ですが、万能というわけではないのです。そして逆に、頑張ってなどの励ましの言葉には、自立して行動しようとする相手の気持ちを盛り立てることができるというメリットもあるのです。悩んで戸惑う相手の背中をそっと押して勇気づけ、落ち込んだ気持ちを持ち上げる効果もあるのです。つまり、共感と励ましのバランス、あるいは励ましの言葉を伝えるタイミングが大事になるということですね。ですが、親しい人からの相談話を聞いているときに、この二つのバランスを取ったり、タイミングを見計らったりするのは、とても難しいことです。そのようなことでお悩みのときは、子ども・若者サポートセンターで、この二つのバランスの取り方を一緒に考えてみませんか。ここまでの担当は、石川でした。